どうもサブカルサプリ第2回
はい始まりましたね、はい、第2回
はいパーソナリティの大堀と
チャラーンホビロンで宇都宮です
え
何いいんじゃないのこんな感じでも
はい、はい、ホビロンね
ホビロンですよ、
はい、ということでねまあ第2回ですけれどもまあなんだ第2回というかこれが1回なのかあの前回は
ねプレですかプレ放送です
あんな感じでダラダラ終わってしまったので、はい、今回はねちゃんとテーマ決めて
前回から本番でしょ
そうですね、はい、やっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします
お願いします
はいというわけでですねまず本日の第一発目のテーマ、
はい、テーマ
と言ってください
え俺なのP P そちらじゃないの
四つ葉とね
はい
四つ葉とです
ですね今大人気漫画四つ葉とはい東清彦さんのね四つ葉とについてこうちょっと考察していこうじゃないかと思うわけですよ
そうですか
はい、
はい、お願いします
はいお願いしますって丸投げですない
やね、俺ね、私自体、この四つ葉とを買ったきっかけ聞きたいな。
うん、あ、俺俺は、あのね、もともとね、こっち来た時に、アズマンガ大王っていうのをね、うん、四つ葉との前に、こう、4コマ漫画で書いてた。うん、萌え4コマの金字塔と言われてる。
萌え4コマ。
萌え4コマ。
萌えなんだ。
萌えなんだ
よ。よく名前は聞くけど見たことはない。
アズマンガ大王のアニメをやっててですね、うん、それがもう衝撃的に面白かったので、でこれは漫画を買おうと思って、アズマンガ大王の漫画を前回買ったわけですよ。ほうほうで、連載が終了した後に新しいのをやってるということで、
なるほど。
はい。それが四つ葉となったわけです。
ほう。
で、まあ前回アズマンガは4コマだったけれども、今回はストーリー漫画ということでね、うんまあ、ちょっと見方が変わるわけですけれども。うんまあ、ね、これが面白いわけですよ。
萌えなんだ。
萌えだね。まあ、アズマンガはね。
やっぱり、あれなの日常系みたいな。
そうそうそう。女子高生のこう、ゆるい、そうそうそう。ゆるい感じの日常ね。そう。そうそうそう。まあ、その流れで四つ葉となんです。
なるほど。
みーちゃんは、なんで
なんでかな買ったきっかけ、はね、なんか本屋、基本的に本屋に平積みされてるものを信じて買うタイプ、うん、
なんかポップにおすすめみたいなのが書いてれば。
そうそうそうあ、そう。で、帯
が
さ、
うん、
なんか、
うん、
ああ、文部科学省推薦漫画みたいな、なんかそんなキャッチコピーなかった。
いやー、どうだろうな、あったのかな。
なかった。なんかそんなことがあって、うん、お、すげえなと思って。
そうそう。
ねで最近さ、最近でもないか、うん、結構 NHK とかさ、うん、でもアニメって結構やってるじゃん。
ああ、NHK の、ね、結構やってるアニメはね、うん。
バクマンとかも最近 NHK でやってたし、ねうんまあ、今もまた再放送もやってるけど、
うんう
んまあ、いろんな口コミで面白い面白いって言ったよ、うんまあ、なお情報は聞いてましたから、うんまあ、それで、
うん
まあ、読んでみようかなと思ったら、うん、これが面白いと。面白いと、うん。
読んでみて面白いと思った。
面白かった。
まず第一巻の印象とかは、どんな印象だったのかな？
そう、まあ、結構でもあれって、うん、面白いけれども、うん、結構謎が多いよね。
まあ、その、あんまりこう、初めからこう、こうだよって明示してるもん。うん、
でしょ、
う
ん、そもそも四つ葉。
四つ葉。
で何者っていうところの疑問っていうのは、いま、うん、だにやっぱりそれって第10巻が出ても残ってますし、うんうん、結構なんか父ちゃんとの出会い方、うん、結構それはチラッと出てるよね、うん、なんか拾ったみたいな話とかっていうの
も、うん、まあなんか冗談っぽいような感じで、なんかそう書いてあったけどもね。
う
ん、
そうだね。 だから結構その内容としてはその過去がどうのこうのということにはほとんど触れてないよね、うん、
触れてないね
あれは、うん、まあ、日々の日常を面白おかしく、うん、まあ、描いている漫画ということはまあ印象にはあるかな、うん、あれは、
うん、そうだね。だからやっぱその謎っていうの別にほら作者の意図としては多分その解いてくれっては思ってはないわけ。俺がやっぱ思うにそのやっぱ日常と非日常なんだよ。実際ほら四つ葉みたいな子はいそうでいないわけじゃん、
う
ん、
まあ、そうだな。
でいなさそうでいるわけだよ、うん、あの四つ葉とか父ちゃんの関係とか、うん、で別に町もどこどこ町とか出てるわけでもないですし、うん、まあ後でお祭りの会でちょろって出てくるけども、
うん、
でもなんかその普段こう生活してる中でふらっとこうちょろっとこうね、あの街角見てみれば、うん、実際にある光景なんだなっていうのがあるから、うん、その別段そのここはこうなんでって、
そうだね、
改めて説明しなくても、うん、別にあなたのその日常の隣にある光景なんですよっていうことで、うん、その進んでってるんじゃないかなとは思うわけで、
ね、実際いるのかねああいう子供。
でも子供ってほらやっぱ予測不可能なものじゃない。なんかもう考えもしないようなことを行動を起こしたりさ、うん、なんか会話とかでもさ、うん、びっくりするような会話とかするじゃん。
そうだ
な、うん、だから実際やっぱ面白いと思うし、うん、やっぱそういうのもあるんじゃないかな、
うん
うん、
燃えますか。
燃えるねじゃあだからそういうもんじゃないんだよ。だからあれは四つ葉っていう四つ葉とっていうのはその日常をこう切り取ってる様を見て面白い、うん、だから空気感が面白いっていうかね、
まあ、そうだね、
うん、
これは面白いみたいなシーンとか印象に残ってる
もうね、やっぱ四つ葉のセリフはやっぱ面白いしね、うん、あの父ちゃんとはぐれて祭りで、うん、祭りでわざわざとこう父ちゃんがあの隠れてはがれた時に、ね、うん、で泣いた時に、うん、あの恋は四つ葉です恋は四つ葉ですってこう泣いてる、愛おしいこう愛くるしい感じがちょっとやっぱ笑っちゃうけどもなんかこう面白かったりとかね。とまあ一番笑ったのは多分あの牧場で羊を殴ったシーンが一番面白かった。
とんなー
だっけ殴るなって言ってんのに殴ってるからね、あのあれはねちょっと電車でね、ヤギ
ヤギ
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 電車の中で読んでねちょっとねほんと不起訴になってねあれはやばかった、うん、あの感面白かった。
なるほどね、
あ
自分は結構ねあれなんですよ、
うん、
ヤンダと四つ葉の
掛け合い
あれがちょっと最高に面白い
うんこうめえうんこうめえ
とか ね焼き肉を一緒に食べに行ったりとかしてさ、うん、ヤンダ後で泣かす
面白いヤンダもね結構ねあの四つ葉の扱いがうまいよね。
そうだ ねまあ子供お互い子供、うん、
お互い子供の目線だから ね
あの彼らってさ、うん、あのさ父ちゃんと、うん、ジャンボと、
うん、
ヤンダ、
うん、
なんかあれは大学生
なんかそんなようなな
んかあれだよね、うん、先輩後輩なんか
そんな感じ
だよね、うん、がっつりタメを使って話してるけど、うん、
そ
う
そ
う、
でもそれほらお互いの信頼関係があるからこそだよ。
そう、女性陣はいかがですか。
これはもう完全に風化推しだね。
風化
風化だね、もう完全にもうあれは風化で、
エナじゃなくて
風化か三浦だね。
三浦
あの暖房を開発したのはもうねものすごいと思う。
あれはすげえ売れてるみたいだもんね
いやー暖房はねすごいよ、私はお金で動くだよあれはもう小学生の工作であんなの作る、目が光るしさ。
私はもうね、まあ、ベタと言われたらベタかもしれないんですけど、
ベタだね、
やっぱり誰誰だと思います
あれでしょ、
はい、
アサギでしょ。
いいね、そう、なんかねアサギさんなんか美人ですよね
ねそういうキャラで描いてるからね。
美人だよね。
四つ葉もアサギはブスって言ってたからね。
アサギなんかね、輝いて見えちゃう。
そこまで。アサギはいける？
いや、いけますよ。
そう。
いけますよ。
いけるの？
全然いけます。
ア サギはね、いやだからね、ほら出てくるキャラクターがやっぱ低年齢が多いからね。
そう
だ、ね、四葉エナ、三浦とか。そうで、まあ風花もね、うん、まあそういうキャラクターといえば、まあちょっとその中にしてみればこうシュッとした感じの大人な感じの
シュッとね、
キャラクターだから、まあその対比でこう、
そうだな、う
ん、メリハリが見えるんじゃないかなと思うけど、ね、
トラもいいでしょ。
トラね、キャラクターはいいと思うけどね、
うん、ダメですか。
ダメだね。
いけませんか。
いけませんね。僕は風花です。完全に風花です。
風花ね、やっぱりちょっとね、うん、やっぱり人と同じの嫌だと
でも風花は人気だよ。
あ、そうなの。
うん、
何目線でそれは。
いや、何目線も何もキャラクターとして
キャラクターとして、
うん、人気だよ。
うーん、
すごい。あ、まあ、アサギも人気なんだけどね。
そりゃそうでしょうよ、うん、
まあでもほらそういう日常的なのがね結構淡々と続いてて、でまだ1年経ってないんだよね。
何が。
あの四つ葉の世界では。
ああ、そうなんだ。
まだ冬まで行ってない。
あ、そっか、引っ越してきたのが
春ぐらいかな。うん、それから夏になって、で、今秋。秋か。そうそうそう。まだ冬まで行ってないからね、その、すごい時間はかかってるけれども、でもやっぱなんか、すごいこう、日常の切り取り方がなんか、不快じゃないっていうかね。
うん。あ、そうなんだ。
そうそう。
そんな1年も経ってないんだ。
1年も経ってない、中ではね。そう。だけどね、やっぱね、1巻から、やっぱ10巻まで通してみると四つ葉がねすごい成長してるっていうのが分かる。
マジで。
セリフがねちょっと違ってきてるんだよ、四つ葉のセリフとか。最初はねほんとなんか子供っぽいセリフだったんだけども、なんかだんだんこうなんつーの、相手のことを思いやるじゃないけど、なんかちょっとこの自分本位じゃない喋り方をだんだんしてきてる。
あ、そうな
ん。そうそうそう、相手のことを心配して、まあそれは多分アサギだとか、エナとか、フーカとかとこう、やっぱ、交流がね、出てきてるから、そういう、ね、成長が、垣間見えてんだと思うけれどもね。
なるほど。
うん。
そうなの。全然そんなの気づかなかったけど。気づか
ない。ね、うん、後の方になってくると、やっぱ大人になってるよ。
そうですか。
うん。へえ。
それは単純に作者がこなれてきたとかそういうわけではなくて。
もうあると思うし、うん、ネタ的なものもあるだろうしね。まあ、でもね、そういう意図もあるんじゃないかなと思う。まあ成長漫画なんだろうけれどもね。
まあね。
うん。面白い。
うん。
しまうとかどうすか。
え？
しまう。
しまう？誰？
風花の同級生。よろしくし、お願いしまう。
なんか一緒にケーキとか作ったらな。
そうそうそうそう。
あー、いや全然眼中ですね。
あ、いや違くて、そういうことじゃなくて、キャラとしての、
あんま印象ない
よ、ね。あ、そうなの？
なんか一緒にケーキ作って、うん、学祭に呼ばれて、行ってみたりとか。
そうそうそう。
だよね。
しまうがさ、ほら、ケーキが食べたいってさ、四つ葉が言って、うんで、ケーキ出てきたのパウンドケーキじゃん。
あ、
で、それにがっかりして、あ、クレープ屋があったよって言って、うん、クレープ買ってくるって言って、買ってきて戻ってきたら、ここに口元にクリームがついてるっていう、次のコマでは。こいつ食べたなと。そういうね、このコマ感のね、キャラクターの描写が面白い。うん、
なるほどね。
意外にシマウもね、こう一癖も二癖もあるキャラだからね。うん、これ面白いね。
アズマンガ大王、
うん、
もうなんかそういう書き方のタッチとしてはそんな似たようなものなんですか。
もっとね淡々としてる、まあ、4コマ漫画だからね。
あ、4コ
マ、うん、あ、キャラがねやっぱ結構立ってるというか、うん、まあ、それぞれまあ、そっちの方はねありえない、ありそうでありえないは、もうもちろんテーマなのかもしれないけれども、うん、まあ千代ちゃんっていう、うん、まあ、ヒロインの一人が10歳なんですけど、うん、飛び級で高校生になりましたっていう、
うん、
千代ちゃんっていうのがいて、で大阪からの転校生でぼーっとしてる、
はいはい、
あだ名が大阪っていうキャラクターがいて、はい、でもう何でもちょっとつ盲信で、うん、元気娘なともちゃんっていうキャラクター、はいはい、で、友の、まあ、親友みたいな、まあ、いわゆるツッコミ役で、ヨミっていうキャラクターがいて、で、 あと見た目はちょっとクールでちょっと身長も高くて、はいはい、ちょっとみんなからちょっと怖がられてるようなキャラクターなんだけど、実は可愛いもんとか動物が大好きっていう榊さん、うん、で、その榊さんを一方的にライバル視しているスポーツ万能の神楽っていう、
なるほど、
まあ、そこのメインのキャラクターが、うん、高校生で、まあ、日常だね、いろんな文化祭やら修学旅行やらを、うん、経験していくっていう、
なるほどね、
4コマかな。まあ、見りゃわかるけどね。
おすすめですか？
おすすめだよ。あれはね、アニメも面白いし、うん、うん、すごい。
4コマでしょ？
4コマだよ。
漫画としては。うん。うん、あんまね、4コマ漫画を買ったことが1回もないから。
いやもうね、4コマ漫画のことになったら、私も任せてくださいよ。
言ってしまえば、あれでしょ？軽音も。
そうだよ。
もともとは4コマ
。4コマだよ。
なんだよね。
そうそうそう。漫画タイムキララに出る。連載したからね。
ほうほう。
うん。
キララ。
そう。
漫画タイム何？
漫画タイムキララ。
ほうほう。
毎月9日発売。
それの雑誌は、うん、全部4コマしかないんだ。
全部4コマだね。まあ、時たまストーリーっぽいのもあるけれども、ショートストーリーで。うん。ほとんど4コマ。
うん。
面白いよ。毎月買ってますから。
マジで？
うん。
へ
ぇ。毎月4コマ雑誌だけで、10冊以上買ってるからね。
ほぉ、そう。うん、
4コマはね、いや、結構ね、突きつけていくと4コマは面白いよ。うん、本当に。
雑誌を買ってるの？
雑誌買ってる。だから、逆に4コマ、それはね、結構ね、本当に気に入ったものしかコミックス買わないから。だけど、コミックス買うほどじゃないけど、ちょっとまあ、続きが見たいなっていう、次の話も見たいなっていうのが、やっぱ、4コマ雑誌の魅力だろうね。
あんま楽しみ方っていうか。楽しみ方っていうのはまだ分かってなくてね、うん。
だからストーリー漫画見たく、その、前後知らないと、うん、話が分からないよっていうわけでもないから、うん。その場その場で、やっぱ、ちゃんと起承転結があって、うんうんうん、オチがあってっていう、一本丸々やっぱ面白いと思える漫画だろうからね、うん、4コマ。
まあ、どちらかといえば、うん、4コマって言えば、読んだりするというよりは、うん、自分で書く方が楽しいのかなっていう、まあ、ちっちゃい頃とかさ、小学校
4コマを書く、
まあ、作りませんでした？
いやー、小学校とかちっちゃい頃あんまそういう書くっていう創作活動っていうのは、ね、あんまりしなかったね。
あ、そう、
うん、
俺めっちゃしてた。
あ、そうなの。オタクじゃん、やっぱり。全然オタクじゃん。めっちゃそうなの、
うん。
でも漫画の基本は4コマって言うからね。
あ、起承転結？
うん。手塚治虫さんでさえ、はいはい、4コマを書けないやつは漫画書けないと。ほう。いうほどですから。やっぱりね、4コマ基本なんですよ。
ほう。鉄矢はそんなこと言ってた。
う
ん、
そうそうそう。
鉄矢？
し手塚の部分だけだ。
ほう。
手の部分だけだ。まあ、サザエさんだって弟4コマなわけですしね。
ああ、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか、そうか。キテレツも？
キテレツはどうなんだ、違うんじゃないかな。
あ、そう。
うん。
キテレツそもそも原作あるのかな。
原作あるでしょ。あるよ。
あるの？
あるある。キテレツ大百科。漫画であるだと思うよ。あんま詳しくは知らないけどね。うん。もう詳しくはウィキ、ウィキってくれ。
そうだね。
ウィキってググってくれ。
そうだね。
うん。はい。まあ、話戻して四つ葉とですよ。もう脱線するじゃん。
そうそうそうそう。あれさ、結構さ、うん、発音っていうか、イントネーション、
うん、
四つ葉と、
あ、
と、四つ葉と、うん、何四つ葉とか、
一応あれは、ほら、英語表記では四つ葉&ってなってるから、四つ葉とっていう、
四つ葉とでしょ、
意味合いだと思うから、例えば四つ葉と花火とか、四つ葉と、祭り、お祭りとか、そういう意味のあるから、四つ葉とっていうよりは、四つ葉とだと思うよ。
四つ葉と、あ、四つ葉と、
そう、四つ葉と、四つ葉と、
四つ葉と何に何、
そうそうそうそう、
なるほどね。
四つ葉とって上がるよりか、四つ葉と、
四つ葉と、あ、そうか。
っていう、
四つ葉とって言っちゃうの、
うん、のが正しいのかどうかわからないけど、俺は四つ葉とって言う。
四つ葉と。
うん。
そうそう、これちょっとね、ずっと気になってた。結構人によって言い方がね。
結構ね、やっぱ疑問は多いと思う。うん。四つ葉とってどういう意味なの、うん、四つ葉となのか、四つ葉となのか。
ね。
そうそう。
びっくりマークじゃなくて、ね、
携帯マークのあの絵文字みたいにさ、
うん、
上げ下げみたいなさ、
ああこれじゃ不全がないわね
認識では分かりやすいかなと思ってさ
だからそこら辺も作者の意図なんだ、そこら辺は自由に感じてくれっていうことなんじゃないの。
なるほどね。
そうそうそう、
なるほど、ね、
別にあの作者からこう共有することはない。
はいはいはい、はい、
感じるのはその読者自身がやっぱその自由に感じてくれっていう部分がやっぱ多いと思うんだよね。
そうだね、
うん、四つ葉はほら日めくりカレンダー、
はいはい、
四つ葉と日めくりあれも ね結構売り切れ続出でね、
うん、
あれなんかやっぱ1コマ1コマだから1コマ1コマっていうか1枚1枚だからね、やっぱそのこの人はなんか絵本とか多分書くのすごい上手いだろうなっていうのは。
絵本、
うん、四つ葉もね結構絵本っぽい感じはするじゃない、なんかセリフとかさあんまりないじゃない、うん、セリフとか
メルヘンなのかな、
うん、
メルヘン、
メルヘンというか、うん、まあでもなんかこう特に教訓とかがあるわけじゃないけれどもなんかこう簡単に読めるというかね、
うん、
安心して読める。
なるほど、ね、
う
ん、
もう難しく考えなくてもほのぼのとして
ね、うん、あのカレンダーのさ、うん、あれ俺買ったことないけど、
うん、
結構友達とかさ、
うん、
結構買ってる人が多くて、
うん、
あの裏側なんかメモ帳になってるらしいあれ。
あ、そうなの。これもね実物はね見たことがないんだよね。
あ、そう、
うん
うん、結構分厚い。
あ、そうみたいね。365日あるからね。
そうそう
そう、そう、あれがね、結構やっぱ、今年は10周年か。
そうだね。
そう、だから、うん、結構、特別仕様になってたりとか。
そうだね。うん、10周年で、かつ、四つ葉と10。
そうそうそう。
10巻
は。10巻だからね。
今後ね、
うん。
なんだろう、終わらせようと思ったらいつでも終わらせられる漫画だと思うし、うん、引っ張ろうと思ったら、そうそうそう、ね、あの、こち亀並みに引っ張れる漫画だと思うし、うんうん、
ただね、こうやっぱ子供の成長は多分早いなっていうのは多分作者自身も分かってると思うから、うん、四つ葉がもう大人になったらもうそこ自身で終わりだと思うんだよね。
大人、
大人、それは別に18歳とかじゃなくて、
うん、
なんだろう、なんだろうね、今はまだ小学校に上がる前じゃない、
うんうんうん、
小学校に上がったらどうなんだろうっていう部分はあると思う、
うん、
まあ、一段落ついたらっていうところかな。
今後ね、
うん、
どう進んでいくんでしょうね、こちらもね。
変わらないと思うよ、
このまま。
うん、だから、やっぱその日常をやっぱ切り取りたいから、その別段、やっぱそれはやっぱちょっと面白おかしくするだろうけれども、うん、その特別不可能なことにはならないだろうし。
不可能って何？なんか
そのファンタジー的なことには、
それはないだろ
う。ないだろうけど。
ああ、
だから普通に進んでく感じなんじゃないかなと思うよ。このままだともうテイストはむしろこのままでいてほしいよ。そう、まあね、10巻まで続いたしまだまだ連載続いてるからね、
うん、
うん、このまんまのテイストで。
そうだね、
うん、まあ20巻30巻までいってくれたらやっぱ楽しいなと思うよ
ね。えもうね、まさかのね、
うん、
あのうちの本棚見てもらえれば気づいたと思うんだけど、
うん、
10巻ないんですよ。
あ、まだ買ってない。
まだ買ってない。まだ買ってない。
買えよ、お前。
結構経つよな、あれな。
言ってるじゃん、俺。買いなさいよって。
これね、また11巻出るのは、だいたい1年後。
来年、もう今年は出ないんじゃないかな。
1年後って言うけどさ、だいたいこれやってるのって、うん、
電撃大王。
電撃何？
電撃大王じゃないの？
電撃大王。その電撃大王っていうのがあれなの？あの、なんだろう、あの四コマだけのさ漫画雑誌なの？それは。
いや違う、だってそれ4コマじゃないじゃない。
四
つ葉とか。
あ、ごめんごめんごめん。
え、もう眠いの？もう眠いの？
だからあのあれと一緒になっちゃった。
うん、
あれで。あ、じゃあそんなさ、その電撃大王っていうその漫画雑誌がさ、
うん、
あの週刊誌なのか月刊誌なのか知らないけどさ、
月刊誌だろうね、
月刊誌、
うん、
そんな毎月毎月その原稿出してるってわけでもないってことですね。あんま見ても雑誌で見ようってことないから。
どうなんだろうね。まあそ、まあ内容にもよるし、まあ奥付けでほらこの本書は何々を収録しましたって書いてある場合もあるけれども、うん、どうなんだろう、なんか書いてある。
うーん、
でも もね、やっぱ大体1年に1巻のペースだから、まあ、今年出たとしても冬
なあくらい出たとしたら、
うん、
あのね、ちなみに四つ葉と九巻は、
うん、
月刊電撃大王、
うん、
2008年、
うん、
10月、
うん、
12月、
うん、
2009年、
うん、
1月、
うん、
3月、
うん、
4月、
うん、
10月、11月号。
一回ね、でも10巻出るときに、ほら、一回あの、アズマンガの漫画描いたりとかしてたから、
うん、あ、かぶってた。
一回ね、ちょっと救済してた時期があったんだよね、四つ葉と。
あ、そう。
うん。だから、まぁ、10巻は遅れたんつうのもあるんだけども、でもやっぱ、
そうだね、うん、だって3月、4月、2009年の4月に出した後、次に雑誌に載せてんの、うん、10月だから、半年くらい載せてない。
そうそうそう。だからまあそういうのもある。いや、結構ね、前からちょこちょこあるんじゃないかな。そう、休みっていうかまあ、間開ける感じがね。うん、だからまあ、1年に1回ぐらいでしょ。
大変だよね、こういったさ、
うん、
まあさっきも出たけど、これが実体験の中からさ、で実体験というか、自分が親という立場で書けてるものなのか、もしくはさ、
自分が親だったら書けないだ、書けないだろうね。
まあ、完全に、
うん、
その自分でそのネタを作って、
うん、
書いてるのかっていうふうに、どっちかだと思う
ん
だけど、
うん、
四つ葉と、とりあえず、私は、
はい、
10巻を、
そうですね。じゃあ、本日のまとめとして、
そうそう。
君は10巻を買うべきだ。
10巻を。
話はそれからだと。いい話ですよ。
はい。というわけで、
はい、
以上、
四つ葉と
のコーナーでした。
四つ葉とのコーナー。
はい。はい。じゃあ、というわけで、
はい、
続けて、次のコーナーに行きたいと思います。
第2回にして、すごいボリュームですね。はい。
今回はね、
はい、
まあ、今期のアニメも、ぼちぼちと、結構、
そうだね、
もう4話目、ね、5話目とかにも、
4話ぐらいだね、大体ね、みんなね。
差し掛かってるところも結構多くなってきましたんで、
はい。
そんな感じか、今期。
いや、面白いのいっぱいありますよ。
ね、はい、今期はね、面白いのいっぱいあるよね。そうそうそう、
結構見てるのも、まあ、2期ありつつ見てるのもあるし、
うん、
まあ、今期、期から始まったアニメとかもあるけどね。
そうね、
はい。まあじゃあ今回、じゃあその中から取り上げるのは、
はい。今回は花咲くイロハ。
はい、ね。パチパチパチ。
はい。
はい。花咲くイロハ面白いね。
そうね。これ原作ない、あ、オリジナルアニメーション。
ああ、オリジナル。
完全、オリジナルアニメーションということで。うん
やっぱ絵柄も綺麗だし、
そうね、
うん、基本的には俺こう日常系のアニメが好きなんで、
うん、
ファンタジー的なアニメとかよりも、
なるほど、
こうほのぼのとしたっていうのが結構好きだから、
うんうん、
もう花咲くイロハはすごい面白いね。
なるほど、
うん。
俺もね、意外とあんまり期待して見てなかった。
うん。
なんか結構見やすい時間帯でやってるのね、これ、テレビとか、深夜11時とか、全然生でもリアルタイムで見れる時間帯でやってるやつだから、今のところ毎回欠かさず、
はい。
はい。トルネってます。
うん。リアルタイムじゃねえじゃん。まあ、突っ込みつつね。はい。
トルネってまして、はい、まあ、簡単にね、ちょっと、こんなこと我々が言うのもね、おこがましいところかと思うんですが、はい、ストーリーなどをね、
そうだね、あらすじですね、
はい、ね、簡単に、かいつまんで言おうかなと思うんですけど、
はい、
まず、主人公、
はい、
松前、おばなちゃん。
はい。おばなちゃん。
おばなちゃんですね。はい、16歳です。
おはなちゃんですね。
はい。で、母親と二人暮らし、はい、まあ、してましてね、
はい。
で、母親はフリーライターという職業に、ついてるんですけども、は
い、すごい母親ですね。
すごいのかどうかわかりませんけど、で、
うん、
ひょんなことから、
うん、
夜逃げすることになっちゃいます。
うん、はいはいはい。
はい、まあ、原因は、母親が、
はい、
彼氏、おりまして、で、彼氏が借金こざえてしまいまして、で、そんなこんなで、
うん、
ちょっと私たち、逃げるから、
はい、
あなたは、
子供を置いてね、
ね、
はい、お花ちゃんを置いて、 逃げたわけだ。
そうで、まあ、逃げるって言っても、うん、そのただあなたを家に一人で置いとくわけにはいかないから、うん、おばあちゃんが旅館やってますから、
そこに行けと、
そこに行ってこいと、そこに行けと言われて、おばなちゃんはその旅館で、仲居として、
はい、
あの居候を
するわけですね、はい
はい、していって、
はい、
でその中で仲居という仕事をまあこなしつつ、うん、いろんな人との人間模様ですよね、
そうだね、
人間関係を、
はい、
築きながら、成長していくおはなちゃん、
はい、
そんな話と、
そうですね、
いうことになります、はい、
まあ、同級生もいつつね、
そうだね、
はい、女の友情やらないやらと、
そうですね、
恋に友情に、
そうそう、
このまま展開していくのかなっていうところですね。
でこの中には2つのポイントがありまして、
はい、
これはもうね結構宇都宮さんも、
はい、
よだれじゅるじゅるものの設定だと思うんですけども、
そんなしたことないですけどもね、はい、
一つ、
はい、
中居姿が見える。
それ別に、まあまあ、はいはいはい、
はい、もう一つ、
はい、
二つ目、
はい、
制服姿が見える、
はい、完全にあなたのフェチですね。完全に俺関係、俺とばっちりじゃないのこれ。
宇都宮の大好きな制服フェチってね、よく聞いてますから。
そんなこと言った覚えもあんまりないけどね。
ね、
その昔ワーキングってあのアニメがありまして、あれバイト先ではあのエプロン姿の制服で、で、普段はあの制服とか、
はい、
学校の制服とかいうこともありましたけど、まあそれとは別として。
別々。中
井姿っていうのがね。
中井というのは、やっぱり違いますよ。
まああんまね、そのないよね、アニメ的にね。そ
う
そ
う、アニメとして、うん、あ、まあ、中井というその職場をテーマにしたアニメとか漫画ってあんまり見たことがないなと思って、よくその昼ドラ、昼ドラマのあのなんかね、あのドロドロとしたような昼ドラではよく見るシチュエーションでありますけど、あんまりアニメとか漫画でそこをメインとしてやってるのはないかなっていうふうに。
そうですね。
で誰が好きですか。
どうだろうね、今んところ。
結構いろんなキャラ出てますよ。
でもね、やっぱヒロインのひたむきな感じは好きだし、ね、ミンチも好きですし、
ミンコね、
うんうんうん、あとあの天然ボケな
ナコちゃん、
ナコちゃんも好きですし、
はいはい、
あの旅館の娘も、ライバル旅館の娘も、
ああ、ね、ゆいなちゃんね、
はい、よろしいですからね。
そうだね、
まだね、まだわからないね。まあね、これ声優も豪華ですからね。
はい、あ、出ましたよ、声優といえば当番組
知らない。でね、ここでね、
パーソナリティの宇都宮さんが
これで、ね、あの、はい、ちょっとミニ知識的なものね、
はい、お願いします。
先輩仲居のですね、ともえさん、
あ、はいはいはい、
ともえさん、
人ね、はいはいはいはい、はい、
これ声がね、のとまみこさん、
のとまみこさん、
はい、のとまみこさんね、あの普段は結構あのちょっとぽやーんとしたあの感じの喋り方、
うん、
まああの君に届けの沢子とかもそうですし、まああの地獄少女とかもね、あのやったりするんですけど、こうちょっとあの棒読みってほどではないですけども、こうなんかこう独特な喋り方なんですけども、このキャラをなんかこう結構早口で、
うん、
こう元気いっぱいな感じのキャラクターなんで、ちょっとね最初聞いた時に、あれ能登さんって分からなかったの。
なるほど。
でよくよくね、あのウィキ見たりスタッフロール見たり、
うん、
キャスト見て、でよくよく聞くと、あ、能登さんだな、分かる。でこの能登さん、
はい、
実はあの声優始めた頃やっぱり食えないわけですよ、声優だけでは。
なるほど、
ね、はい、で数々のバイトをしたことで有名なんですよね。
お、
野田さん、中井のバイトをしたことがありまして、
お、
自分で着付けができるという経験があるっていうことがあってですね、
着付けじゃないですか、はい、
ちょっとねそこら辺がちょっと面白いなっていう部分がね、
あのね、ちょっと今ウィキペディアでちょっと見てみたんですけど、
はい、
今回このあの花咲くいろは、
はい、
舞台になってるんで石川県の金沢市。
おお、じゃあ野田さんの出身地ですね。
ん、あなた、
はい、
詳しすぎる。
野田さん、
詳しすぎる。
金沢市かどうかわからなかったですけど。
金沢市ですね。
はい。
の、金沢市、石川県金沢市生まれですね。
そうですね、はい。金沢事務所では、はい。
もう一つ、
はい、
豆知識、
はい、
テクノユニットカプセル、
はい、
中田康隆さん、
はい、
いますよね、
はい、
同日生まれの幼馴染だそうです。
これ知らないですけれどもね、カプセルっていうのを初めて聞きましたけどね、まあ、有名なのかどうか知らんですけど、世間で
だそうです、
はい、
他に何かいますか、一押し声優さん、今回のキャスティング。
まあ、基本的に個人的に好きなアイナマさんがね、出てるので、はい、豊崎あきはい、まあ、慶応のユイ役で、まあ、有名な、はい、
ほうほうほうほう、あ、ナコさん役ですね、
はい、
ナコちゃんの声をやっている、
ね、あとそれと、はい、ユイナ役の戸松遥香、はい、まあ、この二人、スフィアっていうね、まあ、多分聞いてる人はもうみんな分かってると思うけど、こうスフィアっていう女性グループをやってですね、まあ、エンディングテーマはスフィアなんですけどね、これ。
あ、今回の
今回の、はい、
花咲くいろはの
エンディングテーマスフィアで、はい、結構ね、スフィアのメンツが出てるアニメはスフィアが音楽やってることが多いのでね、
なるほど、
はい、今一押しですからね、まあ豊崎あきさんと、まあ、戸松遥さんが出てるので、まあ、
なるほ
どね、よろしいですね、
さすが、はい、
まあそういう、まあちょっとね、まあ野戸真美子さんはちょっと自分びっくりしたんで、まああれなんですけれども。
そう、びっくりとは全然俺わかんないです
ね。ちょっと、いやね、今までのキャラクターのイメージからしてみたら、ちょっとね、ちょっとびっくりな感じですよ。
あ、そうです
か。はい、
あ。そう。
うん。こんな感じで、ね、まあ、ね、まあとりあえずまあ4話までですけども。
ね。
はい、あ。
とりあえず4話まで、うん、もう放送されてて。
はい、あ。今現在、今日は4月30日、まあ、5月1日ですかも。
そうだね、はい、明日来後は、
はい、5月1日未明ですね、
ええ、
はい、なので、ええ、今現在第4話まで放送中で、
ね、
はい、
やってますけれども、
はい、で、まあ、第4話の引きでちょっとね、今後は気になる展開が出てきたんです
、出てき
ましたね、
喫水槽、はい、ライバル旅館、福屋の一人娘、
はい、
ゆいなちゃんが
ま
あ、シャシャリ出てきて、
はい、喫水槽にもかっこいい人いるよねと言った人が、まあ、実はね、ミンチの思い人である彼なわけですよ。
そうだね、
はい、で、まあ、引きでですね、これ名前なんていうの、
名前ね、なんかイメージとしてなんかゲンさんみたいな、そんな感じ。
いや、それはあれじゃないよ。
あ、トールさんです。
トールさんです、
ね。宮岸トールさんです。
はい、トールさんがね、乗るバイクの後ろに、なぜか、
さっそうとまたがって、
ね、
走り去った
っていうね、
シーンで終わったのかな、まあ、第4話は。
まあ、一体二人の関係はいかにと。
うん、
はい、いうことになってくるんですけれども、ね、
どういう関係なんだろうね、あれね、
まあ、だからまあよくあるベタな展開としては、まあ幼馴染、まあお兄ちゃんと、お兄ちゃん的な存在という感じじゃないですかね、
うん、
とは思うんですけども、ね、ベタですけどね、これね、よくある、はあ、まあでもそんな感じがベタなんじゃないかなとは思いますけどもね、
まあね、
うん、もしくはそのなんかこう、まあ、うん、ライバル旅館として、うん、まあ、トールさんが、まあ、なんかこう、教えを請うためにちょろっと会ってるとか。うん、
ね、それね、それ、あれだよ。なんかその、ゆいなちゃん、
うん、
一人娘を、
うん、
通じて、もしかしたらね、その人気旅館のさ、
うん、
料理というか、その板長さんと接点を持たせてもらうために、
うん、
ね、いろいろ教えてもらうためにとかさ。
まあね、まああるかもしれない。まあ、ね、まあ、ちょっと斜めから見たら、うん、もしかしたらですけど、うん、まあ、まあ、この放送がされる頃にはもうすでに答え出過ぎてて、今さら何言ってんのこいつらと、うん、いう話になるだろうけれどもね。
ちげえよ。ね、
見当違いも甚だしいよと。
でね、俺が基本的にこれがね、うん、すげえ面白いなと思ったところ、
はい、
っていうの
は、
で、自分もその、例えば漫画とか、
うん、
アニメとか、
うん、
ゲーム、まあ、ゲームもそうです。
はい、
だし、
うん、
結構ね、成長していくソプ
リがある
、仕事でも、ね、うん、私生活でも恋愛でも、そのサクセスストーリーというか、その、
うん、
最初はペーペーから入ってきたのに、
うん、
まあ、おそらくは立派な仲居として成長するっていうところも一つのテーマとしてあると思うんですよ、
うん、
だからそういうね、 ズブの素人がいきなり仲居やれって言われて、うん、そこからどんどんどんどん成長していって、ね、最後までいっぱいな仲居、うん、まあもっと言えば、うん、あのね一応血のつながったところのさ、うん、旅館なわけだから、
まあ、いずれは ねなるかもしれないよね。
私お上を目指すみたいな、うん、そんなこともまああるのかどうか知りませんけど、まあ、なんかそういうねどんどんステップアップしていって、うん、でかつ周りの人間と、うん、あのねコミュニケーション結構難し取るの難しい人たちっていうのも積極的に絡んでいこうという、うん、そういうところを見ていくと、はいはい、うん、ああいいなというふうに思っちゃうんですね。
そうだね、こうねひたむきに頑張るからね、うんうん、そういう姿を見てて面白いよね。
そうね、うん、結構見てて気持ちいい、
見てて、あそれは思うね、見てて気持ちいいっていうのはすごいわかる、う
ん、全然ストレートに毎回毎回そこの場その場で楽しんでいけるっていうのがあるから、うん、そうだね、うん、
面白いね、
見てて非常に気持ちいい、
そうだね、
アニメ、
うん、これ全12話かな、
まあワンクールで終わるんじゃないですかね、多分。
なんかこれ漫画もやってんだよね。
あ、これも何同軸同じ時間軸でやってるの？これは
やってるんじゃない？だから窓マギみたいな感じなんじゃないかな。
あ、窓マギもそうなの？
そうそうそう。アニメと一緒に漫画がコミックス刊行されて
る。あ、そうなんだ。
そうそうそう。まあ12話なの。まあでもなんかワンクールっぽいけどね。うん、なんか最近ツークールやるアニメってそんなないよう、ね、な気がするよね。
なんか減ってきてんじゃないですか、うん、そのツークールっていうのは、うん、
サイクルがでも激しいからね、
うん、やっぱ小出し小出しでねワンクール流行ったらじゃあ2期やろうかみたいな、うん、
でもそれでもね2期やってくれたらやっぱ嬉しいね、うん、
ね、
面白いから、
ね、まあ、今後に期待大な、
そうだね、このアニメは
アニメでございます、
うん、面白い、今やっぱ注目だね今回は ね、はい、あとやっぱその独特な言葉遣いとかね
出ますね、
はい、もうどんどんもうね話すタイミング忘れてこれスルーしちゃったんだけどオープニングで言いましたホビロン、
ホビロン、
はい、はい、
ミンコちゃん、ね、
まあこうなんですかこう女子高生特有のというか感覚、若い感覚というかね、そういうのが出てんのかもしれんけど、
ミンコちゃん何事に対してもやっぱ一生懸命ですから、うん、悪口を言うた何がいいかなって
なんかねメモしててね、
ベッドの中で夜中一生懸命いろんな悪口を考えて、そうそう、考え
で考えに考え抜いた挙句にホビロンですよ。
ホビロンって何、
どういう意味でしたっけ、あ3話であったよね、
はい、ホビロン、
はい、
本当にびっくりするほど論外の勝利、ホビロン、
まあ、そこら辺がこう面白いよね、
なるほどね、は
い、それをまあ気に入って結構使ってるっていうのがね、はい、まあそのギャップだよね、あのいわゆるちょっとクールビューティーな感じのキャラクターなのに、そういうちょっと愛らしい感じがあるっていうのはね、
これあんまりね正直そのおっとり系、
うん、
あの避ける方なんで、今回は、
うん、あれそうなの、
なこちゃんが
なんで
なこちゃんちょっと
なんで
ときめいてしまっております
。
あのね、あの3話かな2話かな、うん、お前崎さんだっかな、
うん、小説家、
小説家、
あ、はい、
お前崎さんって誰やねん、ジローマン、
ジローマンさんね、
お前崎って誰やねん
知らないけど君のその頭 のウィキペディアには何か書いてあったんでしょ
何やお前崎、はい、ジローマンさんね、はい、水に飛び込んじゃった時のシーンとか、
はい、
ね、身を挺して、
はい、
水に飛び込んで助けるために、
はい、スイミングスクールを幼少の時から
そうそうそう
通ってたと、
うん、
はい、
カッパッパです、ね、
カッパッパと呼ばれてた、
子供の頃なんだなとか、はい、ね、で助けてさ、はい、水から出てきて、
はい、
岩場の上にちょこんと座った時のさ、はいは
い、スケ具合、
ね、あの何とも言えないねスケ具合というか
君そんなんで落ちるの
あで、うん、あの髪型が良かった、
ああそう、
あちょっとね、あのあ綺麗だ、
なんだろう、ちょっとおかっぱっぽい感じの、
おかっぱじゃないよ、結構ロング、ロング。
あ、いや、前髪が。
ああ、そうだね、うん、そうだね。結構ね、まあ、パッツンしましたけど、うん、あ、なんか結構。
あ、本当？
うん。色っぺーな。
うん。これはね、天然キャラも好きですし、まあ、声もアイナマさんなんで、
うんうん、
結構好きなキャラではありますよ。
うん。
うん、
ダメだ
よ。何が
ダメだ
よ。いいよ、君は、うん、おかみでいいじゃん。
高い。
君、年上好きなんだから、おかみでいいじゃん。
熟女すぎる、それは。
いいよ。
というこんなくだらない、ね、誰がいいとか、ね、
あの
ね、
もうまとめるの
中学校とか小学校のさ
変わんないね、なんかね幼馴染さすがね、
俺これがいいみたいな
さあんまそんな話したこともないよね気がするけど、
いやいやしたんじゃない、
したっけ、
したよしたよしたよしたよ、
あるかね、
したよしたよ、あれもうときめものパッケージとか指差しながら俺どれがいい、
やったな、なんかあったな、なんかそんなことやった覚えがあるわ、
やるよ、
ときめもじゃないけど
やるよ、
なんかであった
り、誰しもやるよ、
まあね、
誰しもやりますよ、ま
あ、お宅はみんなそうだよ ね、みんな誰かれそれが俺の嫁だと、
はい、そうそうそう
言うわね、
そうそうそう、
はい、そんな感じですか、
こんな感じで、
そんな感じ、どんなまとめだよ、まとまってんな、
今期まあ
一押しですね。はい。
アニメということで。
そうですね。
今後の話のね。
結構今回の、やっぱ、今期のアニメは結構ファンタジー系が多いような気がする。
ああ、うん、そうね。ああ、そうだね。
の割にこれの作品はやっぱり日常的なものを出してるからね。
うん。
ちょっとやっぱ、特筆して見れるのかなとは。
そうだね。人間ドラマもありますし、うん、適度なお笑い要素もね。
そうだね。
ありますし、
う
ん、まあ、ほのぼのとしているところもありますから、
ね、
結構そのあたりがいいバランスで絡み合った、
うん、
非常に見やすいアニメかと思いますので、
うん、まあ、
ぜひ、
そうですね、おすすめです。
おすすめ、
おぬぬめですね。
おぬぬめですので。
おぬぬめですよ。
はい、じゃあエンディングでーす。
はい、エンディングのコーナー、どんどんどんパフパフパフどんどん。
というわけで、今日は前半は四つば、よ、ごめんなさい、四つ、
四つ葉と。
はい。四つ葉と。
こだわんなくていいと思うよ。それぞれが思う。
四つ葉とって言ってつ、なんでの、うん、
レディバトみたいな感じ。
レディーガガーみたいな。
ガーガー関係ないでしょ。レディーだけじゃん。
はい。ね。あとは、あれだ。イロハ。花咲くイロ
ハ。はい。
あ、これちなみに略して、
はい、
あの、花色というらしいんで。
ああ、なんかね、花色旅館。
花色です。花色制作委員会という
なんかね、あったがね。
やってきましたんですけども、はい、まあ、結構またアニメの話にちょっとも、ね、戻っちゃうんですけど、
う
ん、まあ、今期他のアニメもね、
そうだね、
タイガー&バーニー、
あれ面白いね、タイガー&バーニー、サンライズです ね作ってる会社が、
も結構面白いなと思って毎回て、
うん、オープニングエンディングも結構かっこいい曲で ね疾走感があって、
す
っきりした曲で、
そうそうそう、
はい、うん、ね、面白いですね、
うんうん、なんで今回と今期か、うん、結構ね、いろいろ面白いアニメになってますから、
そうですね、
まあ、またちょっと番組の中とかでね、取り上げれるネタがあったらね、
そうだね、
世界一初恋とか、
うん、それは見てないそんなあんまフシュフシュしてないんでね僕ね、
そうです、
はい、
ね、あ、でもね、あの、それも結構意外とバカンできなかった
、まあね、お前だから面白いのは面白いね、結構ね、
逆
にその BL だからこそこう純愛的なもんがあったりとか、うん、逆にドロドロしてたりとかね、うん、あるわけだからね、うん、まあ、そこら辺はまあ別にね、そういう偏見はないけれども、
うん、
まあ、あんま時間帯っていうかね、あ、見る機会がないっていうのもあるし、まあ触手が動かないっていうのね、まだこれアニメいっぱいあるからさ、わからんわけよ、
まあね、他にね、もうね、そうそうそう、それをね、よりも優先して見なきゃいけないものがきっとありえます
し、ね、
はい、ね、
とりあえず、まあ、今期は花咲くいろはとタイガー&バニーは二大巨頭ですね、
二大巨頭、
はい、前期はやっぱりそのやっぱマドカマギカが筆頭だったんですけど、まあ、今回はやっぱこの二つですかね、はい、
その右斜め後ろ、タンタンとこうアバベルも追従してきてますから、
ね、うん、ああ、アドゼルさん面白いらしいですね、まだ俺はまだ未調なんですけどね、
超面白い、
僕はあのマリアホルクアライブ、
あ、
あれはあの一期も見てますんで、
あ
れはもう二期で、 あれはね面白いです、辛抱シャフトですし、ね、はい、まあまあいろいろ見てね、まあまだ序盤戦なんでね、
はいはい、
あと2ヶ月
ね、
はい、どうなるか
楽しみな
感じですよ、
ところです、
はい、
はい、
次回はみっちゃんが一人で喋りますと、
お、
はい、
本当ですか、
はい、僕は一切喋らない、
なんで、
え、まあ、たまにはそういうのもあっていいんじゃない、ほら個々のレベルアップとしてね、
はいはいはい、
はい、ね、あってもいいんじゃない、かといって僕は一人で喋ると言われたら喋りたくないですけどね、
はい、でしょ、
うん、
3分も話せませんから一人で、なんか
本来やってみないと
話せませんからね。
話せる話せる、はい、いけるいける、はい、自分の好きなことをか、ね、語ればできる、は
い、ました。だらだらとしてもしょうがないんで。はい、じゃあ今回も第2回放送ありがとうございました。
以上お送りしたのは
パーソナリティの大堀と
サブパーソナリティの宇都宮でした。
ではまた聞いてくださいね。さようなら。
サブカルサブリッ。